会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は国立大学法人室蘭工業大学でこの4月に学長に就任されました松田瑞秀さんにお話を伺います。松田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
令和6年4月1日付で室蘭工業大学の学長に就任なされた松田先生なんですけれども、実はですね、松田先生のことをインターネットなどで拝見しておりましたら、お生まれが室蘭なんだそうですね。
はい、そうです。昭和37年に室蘭で生まれて、幼稚園まで、小学校に入るときに札幌に父親の転勤で移ったんですけども、それまでは室蘭で過ごしておりました。その頃の室蘭は人口18万という最盛期でございました。
聞いたことがあります。和西の通りを歩けば必ず誰かに肩がぶつかるくらい、本当に室蘭がにぎわっていたというふうに伺っています。私が室蘭に来た頃は残念ながらその姿を見ることはちょっと最近はなくなってしまったんですけれども、では松田先生はその頃の室蘭のこともご存知でいらっしゃるということなんですね。実は今ご紹介したその室蘭生まれという意味で、室蘭市出身の室蘭工業大学の学長の就任というのは、2004年の国立大学法人化以来は初めてのことなんだそうです。室蘭工業大学を卒業したという意味で、そういった学長先生はいらしたということなんですけれども、まさにこの室蘭でお生まれになった方が学長に就くというのは、国立大学法人化以来初めてということで、本当に、なんかまさに室蘭でお生まれになって、室蘭のことをよく知ってくださってる松田先生がこの度学長に就任されたんだなというのは、ちょっとこう室蘭に住む市民としても嬉しい気持ちでおります。先ほど昭和37年のお生まれで幼稚園まで室蘭にいらしたということだったんですが、どうでしょう、その頃の室蘭のことでお生まれになった周辺の地域も含めて、何かこう思い出に残っていることなどというのはありますか？
そうですね。室蘭に平成6年に赴任したんですけど、やっぱり生まれたあたり、住んでたあたりは懐かしくて、それは今でいう日の出町というあたりなんですけれども、見に行きました。なんか生まれていた、そういうアパート、ここの先生方が住んでたアパートはもうないんですけど、室蘭新道ができた時に壊されてしまったんですけども、現在でもよく母親に連れられて遊びに行った裏の、海のところ、石の浜ですね。そこは残ってて、こんなに小さかったかなと今見ると思いますけれども、ここでよく遊んで、取っちゃいけないウニに手を出したりとか、そんなことをしてたなというのを結構鮮明に思い出しました。
日の出町のあたりにその小さな頃お住まいだったということで、まさに確かに海が近くって、でその裏にはそんな浜があったんですね。もしかしたら近くに住んでいたという方にとっては、わかるわかると、あのあたりはいろいろな海の生き物がいたよねということで、今お聞きいただいているかもしれません。本当にまさに日の出町のあたり、海の近くが先生の子供の頃の遊び場だったんだなというふうに感じました。で幼稚園までそのように室蘭にいらして、その後はお父様の転勤などもあって札幌に移られたと伺っています。でそちらで、ね、札幌で北海道大学にお進みになったんですね。
はい、そうですね。北大の方でドクターを出るまで、就職の前までですね、ずっと札幌に住んでおりました。
幼少期を室蘭で、そしてそれからその後は札幌でということで、ずっと北海道にいてくださったんだなというふうに思っておりますが、今度その北海道大学大学院を出た後というのはどのようなご経歴なんでしょうか？
はい、ドクターを出た後ですね、幸いその研究というか、そのドクター時代、学生時代通じてやってきた研究の延長上で研究所に拾ってもらいまして、通産省の研究所ですね、筑波にありましたが、そこに5年間勤めておりました。
北海道大学大学院を出てからは、 通商産業省工業技術院電子技術総合研究所という筑波にある研究所に5年間お勤めになったということだったんですけれども、そのお話の中でご専門とされてきた部分もあってこの研究所にというふうに伺ったんですが、改めて松田先生のその研究のご専門についてもお尋ねできますか。
はい、私は超伝導という分野なんですけれども、超伝導と言いますとものすごい電流が流れてというので、それを利用した、磁場を利用したような、磁気浮上の列車ですとか、そういうのが有名なんですけど、そういうのは、いわゆる世の中では強電、強い電気、強電って言うんですけども、私は超電導の中でも弱電、弱い電気ですね、エレクトロニクスに応用するということをしていました。で、具体的には超電導を使った、そういうデバイス、電子デバイス、エレクトロニクスというのが分野があって、で、それを使うと、半導体で普通のものでは取れないようなものすごい微弱な磁気を取れたりというすごい、究極の磁気センサーみたいなものになるんですけども、私の専門はその辺でした。で、そういうのを使って例えば普通だと取れないような小さな磁場、一番わかりやすいところでは体の、人間の生態がわかりやすいんですけども、心電図があれば電流流れてますので、その周りに磁場、心磁図ってのがあるんですよね。脳波があれば脳の上には脳実の磁気板ですね、そういうのがあって、それぞれ電気信号では取れないようなデータが取れて、いろんな医療応用になると、それが私の学生時代あるいは職場時代での研究のテーマでした。それ本学大学に来てからもその研究を続ける、幸い学生時代から勤め先まで大体少しずつは違うんですけど、大体一貫したテーマで研究をできたっていうのは、やっぱり相当幸せな人生だったなというふうに今思っています。
脳をこの電気で見るというと、私なんかは MRI とかのイメージも強いんですが、そういったものとは違うんですか？
MRI は確かに CT、脳の形状、形を見る一つのツールですよね。ただあれは、ものすごい強い磁場をかけて、で、その磁場をパーンと切って、たときに人間の脳のかなり分水の分子でできてますので、それがある一方向にわーっと磁場で揃ったのが磁場が切ったときに戻っていく、その様子をうまく使って脳の形状を見るものなんですよね。その意味では先ほど申し上げたように強い磁場を作るためのものすごい電流を流すための超伝導、強電という意味の超伝導を使っているのが MRI というふうに言えるかもしれません。で、私がやっている研究っていうのは、それは脳の形状ではなくて、脳の中の活動、神経細胞に流れる、電位ですよね。電流ですよね。で、それは普通は脳波系なんていうので、電位を見るんですけど、電圧を見るんですけど、ベタベタベタって、張りますよね。だけど、実はその、実際に脳の中に電流が流れているということになると、その周りに、右ネジの向きなんですけど、磁場が発生するんですよね。で、それを見るというのが磁気センサーです。で、超伝導の磁気センサーは、それ死ぬほど小さい磁場なので、普通のセンサーでは見れないんですけど、超伝導の磁気センサーっていうのは、ものすごい感度が高いので、直接それが見れるということでした。
先ほど先生に伺った強い電気、強電の分野ではなくて、弱い電気、弱電の部分がご専門だと伺ったんですが、まさにその、MRI の質問を私はしてしまいましたけれども、その MRI というのは強い磁場のことですけれども、先生のご専門はその、脳内のその動きなどをセンサーで見たりするというようなところのご専門なんですね。ということは、今この私たちもお話をしておりますが、今私たちのこの脳内でもいろいろなこの小さな電気が動いているということ、それを実際に具体的に見るにはっていうことを先生はされていたんですね。はい、
まさにその通りです。MRI は形状なので、例えば今お話をしているとか歌を歌っているとか、とってもいい気持ちになっているときに、右脳も左脳も多分同じ形ですよね、ほとんどね。だけど今センサー、その磁気センサーを見ると、どこが活動しているかっていうことなので、例えば何か計算をしているとき、歌を歌っているとき、左脳右脳って機能が違いますよね。それがはっきり見えるんですよね。
ここ室蘭工業大学ですけれども、なんだかこうちょっと医療の方の話にも近いような気がして、すごく幅広い分野だなというふうに改めて感じておりました。なんかよく人間の脳は宇宙よりもまだ理解されてないなんていう話も聞いたりもしますが、じゃあその解明にもこの松田先生のこういった研究っていうのは生かされているかもしれないということなんですね。なんだかとても本当人に近い部分の研究なんだなっていうのを今感じて震えているところです。ここまで先生のご専門などについて伺ってきたんですが、ここでですね、一曲先生からのリクエストをお願いできればと思います。
はい、これは私が小学校の3年生ぐらいの時にの歌ですけれども、当然小学校3年あの頃っていうと、まあ一番大きな出来事はオリンピック、オリンピックといえば札幌オリンピックのことですけど、今札幌オリンピックというとちょっと微妙な時期ですかね。当時我々にとっては一番大イベントでした。その、テーマ曲でありました虹と雪のバラード、トワエモア、お願いしたいと思います。
松田学長からのリクエスト、トワエモア、虹と雪のバラードをお聞きいただきました。さて前半では松田先生のご経歴、この室蘭でお生まれになった学長に就いた方という意味では、この2004年の国立大学法人化以来、室蘭工業大学では初めてというふうにも伺いましたので、その幼少期の室蘭での思い出ですとか、それから先生のご専門、電気工学や超伝導エレクトロニクスという分野で、これは私たちのこの脳が、脳の形だけじゃなくて、今その脳の動きがどうなっているのかっていうのを見る非常にこう微弱な磁場、強い電気、強電に対して弱電と言われる分野において、いろいろこう脳の磁場などについても、それを知るためのセンサーの研究をされているという形で伺っておりました。で、その松田先生がですね、この令和6年4月1日に室蘭工業大学の学長に就任されました。今後この室蘭工業大学をどのようにしていきたいと考えているか、今考えている取り組みなど言える範囲で伺えますでしょうか。
はい、わかりました。実は今どこの国立大学もそうですけれども、なかなか財政的には厳しい。それは日本の国自体の財政が厳しいということもあって、なかなか昔の国立大学時代のように国からお金をいただいて学生さんを育てて社会へ出していくというサイクルの中で、それだけでは済まないっていうんですかね。やはり、もちろんそれは今でもありますけれども、それ以外に自分たちが直接社会にアピールして、企業ですとかいろんなところですね、共に出て共同研究したりとか、いろんなことをしながら、あるいは自治体もあるかもしれませんね。そういうところから外部資金と呼ばれるものをいただきながら、そういうふうに社会に貢献をしながらというもう一つのサイクルっていうんですかね、そういうものも必要で、その部分がどんどんどんどん法人化した平成16年以来、特にその部分も広げていかなきゃいけないというのは、本学だけではなくてどの国立大学も考えていることです。で、本学としては当然そこを一層、去年までもそう言ってたわけですけども、やはり加速度的にですね、その部分を増やしていきたいというふうに思っています。そのためにはいろんな研究をしている先生方を学内でも組織として、そういう企業、大きな企業あるいは大きな自治体と一緒にそういうことができるような組織に学内的に育てていくという作業がますます重要になってくるというふうに思っています。もう一つ教育の面でも、当然これお聞きになったことあると思うんですけど、18歳人口がものすごい勢いで減ってます。で、特に東北、北海道での減りは一番すごいということもあって、このままでは本学に入ってくる学生さんの人数どんどんどんどん減ってきますし、それからどの大学とも戦いですよね。引っ張り合いですね。ということもあって、より優秀な学生さんに来ていただくための努力というのも今後より切実になってくるというふうに思います。で、具体的には本学では5年前にそれまで、この70年間大学ができて以来工学部一筋でやってきたんですけども、それだけではなくて人材育成の目標をもう少し幅広にしましょうということで、理工学部に5年前に変えました。で、なので、今までのように産業界に そういうものづくりの人材を昔よりももうちょっと先進的かもしれませんけども、そういうことができる人材を送っていくっていう、まあ今まで通りの考え方を先鋭化した考え方以外にも、もうちょっとベースですかね、産業を作るっていうんでしょうか、それとも世の中の価値を作るっていうんですかね、そういうことにまあシフトした学生さんもちょっとですから、まあ昔の理学部でしょうかね、まあ昔の理学部もっとアカデミックかもしれないですけど、それが理工学部になった大きな理由ですけれども、そういうことも人材も世の中に出していけるような教育に変えていきたいというふうに思っています。で、まあ具体的にはそのためには5年前から理工学部に変わったところで、かなりベースの学問をたくさんやったり、特にそれらを情報というツールでつなぐと、だから専門かける情報の人材と我々は今言ってますが、そういう人材を世の中に出すように教育のカリキュラム自体を相当変えました。で、その人材が今世の中に出て、この春で2年目ですね、出たのが。なのでいよいよその人材を、まあ、世の中で活躍していただいて、その方向にどんどんシフトしていくということが必要かなというふうに思っています。で、全く同じ話ですけど、18歳人口減ってきてというと、今まであんまり来てもらえなかった方々にも来てもらわなきゃいけないというのももう一つのテーマです。で、まあ、当然どの大学でも海外からの留学生を、まあ、最初の先に考えるわけですけども、まあ、そこもみんなどの大学も同じですよね。で、十分にもう本学でも留学生の割合が増えてきて、今後爆発的に増えるということがかなり苦しい中で、やはりもう一つ今まであまり入ってきてなかったというのはやっぱり女子学生ですね。当然理系の女子学生、昔からそういう学生ある一定数はおりましたけども、本学では現在 15% 弱ぐらいですかね。まあ、工学部としてはそんなに少ない数字ではないですけれども、まあ、今後やはり先ほど申し上げました理工学部としてどんどんいろんな学生に来ていただいて、優秀な学生に来ていただくという中で、女子学生の皆さんにももっと来ていただくようなことを考えるということも直近のテーマだなというふうに思っています。
まさに本当時代に即したっていうところをいろいろと考えて取り組んでいこうというふうに思ってくださってるんだなというのをとても感じます。本当に今はいわゆるその男らしさ女らしさとかっていうことはちょっともうどちらかというとナンセンスと言いますか、少し前まではその工業工大そういう工業系のところってやっぱり男性が多いというイメージがありましたし、まあ、イメージというよりも事実数字で見てもそうだったんですけれども、今本当にいろんなその男らしさ女らしさっていうものが取り払われて、で実際に女性の方が活躍できればもうたくさん増えているというふうにも伺っています。でとなるとやはりこの工業そして理工学というこういった分野も確かに女性の方が先ほど 15% 決して他と比べても少ない数字ではないですけれども、やはり増やしていきたいというその気持ちというのは多分これからこういった道を目指す女子学生の皆さんにとってもそこがどんどん開かれていくというのはすごくありがたい嬉しいことなんじゃないかなというふうに思います。なんとなく興味はあってもそれって男の子の分野だったのかなって諦めてきた私ぐらいの世代の私以上のきっと世代の方はいらっしゃると思うんですが、そういった垣根ボーダーを超えていろいろな方たちがこのムルラン工業大学で学んでくれるようになったら嬉しいなと思います。そして先ほどお話もあった理工学のお話もまさに工業工学だけではないその工学の部分の専門性を生かすためには情報に関することもやっぱり必要だっていうのは私もこの数年工大ナビの番組の中でも何度も伺ってきたお話で、それが言われ始めた頃って今よりも情報やインターネットの進み具合っていうのはもっと遅かったというか今よりもレベルは低かったはずなんですが、今見ると確かに情報がないとどんな分野でどんな知識を持っていてもそれを生かしきれないというふうにはとても強く感じますので、そこを強化してやはり学生のためにというふうにこの理工学部への改組というものは行われ、そしてそれを推進していくっていうのは本当にこう男女平等のさっきの女性男性の話もそうですし、グローバルという意味でもそうですし、本当に多くの方たちが学生さんたちがより世界や広いところに目を向けられるための大学になるのではないかなというふうに感じました。 今後のこの室蘭工業大学への思いについて今いろいろと伺ったんですが、実はその松田先生はですね、そういった思いをある言葉にしたスローガンというものをこの4月から掲げられているそうですね。
はい、その通りです。今までいろんな大学の活動には個々の先生方の自力っていうんですかね、それがないとダメだよってんで、前久我学長の時代からスローガンとしてね、確かな研究力をベースとした教育力っていうのを挙げてたんですね。確かな研究力っていうのはもう先生方にそれぞれ備わって、それから次の活動だっていうことだったんですけど、まあそれはその通りなんですけども、4月からは、まあそれをちょっと言い方を変えただけかもしれませんし、それ以外の意味もあるといいなと思ってるんですけども、4月からは真なる、誠ですね。真なる探求心から未来の価値づくりをというのを本学のスローガンにしていきたいなというふうに思っています。多分これ先生方にの研究の考え方でもあるし、学生さんの勉強っていうんですかね、自分を磨いて世の中に出てく、そのプロセスの考え方でもあると思うんですけど、まあ、真なる探求心。まあ、探求心は言わずもがたですよね。真なるっていうのは、まあ、どんな探求心でも本当はいいんですけど、最終的に物事の本質につながるようなものっていう意味ですかね。真なる探求心。まあ、本質的なっていうことですかね。から未来の価値づくりを、先ほど申し上げましたように、最終的に世の中に出てく時に人材として求められるのは、ものづくりの人材だったりする以外に、まあそれ、まさに今までの工学部ですよね。それ以外に、世の中の価値っていうんですかね。それは、まあいろんなものがあるかもしれませんけれども、ものの中でも、形のないもの、ソフトウェアも含めてものづくりと言ったら、それよりももっと普遍的なものかもしれないですね。理学部なんかは多分価値づくりを目指していろんなものを追求していくんですね、きっとね。学問の理工学部でも最終的に世の中の何かにつながるんであれば価値づくり、それには物もあるし、それから心理みたいなものでもいいと思うんですけど、そういうものを目指してみんな、学生さんは自分を磨いていくべきだし、それから先生方はその研究の成果を世の中に問うときに、ある新しい知見かもしれないし、本当にものかもしれないですよね。そういうものを目指していってもらいたいと。これは学生さんに対しても、先生方に対しても、スローガンにしてもらいたいなというふうに思います。未来のっていうのはもう言わずもがなですけども、多分すぐ近未来っていう場合もあるでしょうし、ずっと外の未来っていう場合もあるでしょうし、それからあとその場所もあるかもしれませんね。未来の室蘭、未来の北海道、未来の世界っていうことで、まあ場所のも多分いろんなことを未来の中には込めているつもりです。
本当にこの学生さんへも、そして教職員の皆さんへも、そして地域、場所、そして時間軸、いろいろな思いがこのスローガンには込められているんだなっていうのを今強く感じました。これまでの引き継いでいる部分もありつつ、そして新たにこの松田先生が考える部分も加えたこのスローガンということでしたので、これからの室蘭工業大学がこのスローガンを胸にまたどんな風に広がっていくのかっていうのを私たちも楽しみにしています。今回は国立大学法人室蘭工業大学でこの4月から学長に就任されました松田瑞史さんにお話を伺いました。松田先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。以前この番組工大ナビの中でも取材しお話を伺った、あの光によって色が変わるワイングラス、ついに発売です。室蘭工業大学木戸類材料研究センターが監修したオリジナルワイングラスを3月から販売しています。蛍光灯などの単色光と太陽光などの連続光で色が変化する不思議なグラスとなっています。私も以前の取材の際に実物を見せていただきましたが、本当に当てる光によって一瞬で見え方が変わります。 目でも楽しめる一品となっています。詳しくは室蘭工業大学のホームページや SNS をご覧ください。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。